理哲坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さて、うん、今日意外と暑かったですね。
暑かったよね、
はい、ちょっと格好間違えたかと思いながら、はい、で、まあ、こう加熱とまではまだ言えないのかもしれませんが、うん、相場の方も3万円が見えて、なんかちょっとぬくぬくしてきたのかなみたいな、
そうだ、ね、
雰囲気を感じるんですけれども、
はいはい、まあ実際今日本株弱えよみたいな、そのなんていうんですかね、はい、みんなの諦め感みたいなのがものすごいあって、うん、でもうダメだろうと思ってるけど、いやそんなことないでしょ、どうせ年末までで抜いてくれって3万円っていう、はい、うんうんうん、僕はなんかそういう、いやいつもだと、いやそれちょっと分かんないっすねとか言いながらうだうだ解説してるんですけど、はい、まあ、たまにはねそういう時期あってもいいかなと思ってまして、はい、うん、まあこれがちょうど1年半ぶりぐらいの強気なんですけど、完全なね、
は
い、
そうですね、
はい、だからまずはね、まあその話も後からねしますけどね、
はい、
まあでもまあでも下がってないからいいんじゃない、とりあえず、うん、みんな含み損が拡大しそんなしてないでしょ、
はい、
下がっていいけど、である程度のところでちゃんと反発するんだから、うん、まあ、結局下叩けても限界があるんですよ。だから
この、ね、なんか待てるこの感じなら、
そうそうそう待てるから、うん、まあ、アメリカがまだ強いから、
はい、
でここで空売りとか入れちゃうと結構きつい話になるので、まあ、あ業績は良かった、で、まあ、ファンダメンタルズも整ってる、で、まあ、政治問題はちょっとはてなですけど、あんま変わんないじゃん前とっていうのを考えると、
はい、
まあ、そのまま実際、3万超えるの待ってていい正月を迎えようぜっていう、僕は2万7000から8000に切り替わるところから言ってますから、
はい、
だからまあそれでいいんじゃないかなと思ってますけどね、うん、まあ、中で詳しく背景を、ね、お話しできればと思います、
はい、まあ、先週も決してここから弱くはないよという感じの、ね、お話で、
う
ん、本当にそのままだったので、こうある意味安心して見ているところは私自身はあるんですけれども、
もう GDP とも関係ないですね、
はい、関係なかったですね関係
ない、これで株価下がらないし、はい、みたいな、
うん、影響なし、
これでだからさ追加経済対策やりますっていうのもないからね、本当日本の経済指標って見ても意味ねえだろうっていうのがいつも通りあって、それだったら米国の経済指標を見る時間割いた方がいいぞっていうのが僕の考えなんだけど、そうそうそう、
はい、ね、この後たっぷりとお話を伺っていきたいと思います、はい、さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信をしております。動画についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。お、今日も早速コメント入り始めております、うん、いつもよりちょっと多い気がします ね、
そうですね、
はい、出だしから皆さんありがとうございます、はい、この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江守さんと坂本さんに教えていただきます。さあということでよろしくお願いします。
は
い、
そうですね、まあ、このラジオをお聞きの方にはですね、まあ、このちょうど1ヶ月弱前ぐらいからですね、うん、まあ、ここは買った方がいいよという形で、まあ、購入を進めとるわけですけど、
はい、
そこでですね株を買われた方はですね、はい、かなりの含み益が出ているということで、これはあの会員だけじゃなくて皆さんにですねラジオを聞いて皆さんにお伝えしているということですので、これはですねうまくですね生、かしていただければですね、もうすでに、まあ、2000円前後ね取れてるわけですから、まあここからですね、大きく、3万円抜けてくるような形になると、うん、まあ、出遅れてる銘柄もね、セクターもね多分買われるはずなので、だからよっぽどの外れを引かない限りはですね、はい、いい正月迎えられるんじゃないかなというつもりでずっと評論を繰り返してるわけですけど、はいはい、
うん、でも、お正月いい気分で迎えたいというのはちょっと一つ、
いやそれはやっぱ持ち代を稼ぐためにですねっていうのがよく、まあ、あるこの正月に向けた年末 末トレードがあるじゃないですか。はい、で、まあね、その間にはね、結構いろいろありますけどね、うん、ヘッジファンドで45日前ルールとかありましたね、皆さんね。
今あるの
そんな。いや、一応あるじゃないですか。で、一応15日で45日前なんじゃねえみたいな。まあ年末とすればね、そこがね。まあでもそれ、もう一月ずれてんじゃねえかと思うんですけど、うん。まあでも実際そう考えるとですね、まあ、うん、もしそれが日本株を解約しまくってたと考えるとね、はい、もうパフォーマンスそんな良くなかったから、うん、まあ、あり得るかもしれないですけど、まあ日本株をですね、実際解約があったとしたら、うん、いや、明日からなんかあれ霧が晴れましたっていう、ね、話もないとは言えん、うん、そうそう、だから今ね、買わない理由をね、多分皆さん探していると思うんですけど、うん、まあ、それが一個一個剥げてきたら買うしかなくなるんですよという話をですね、はい、したくて、まあ、これがまあ政治の話もね、ありました。あと2つの蓋って言ったんですけども、政治と業績ね。もう業績はね、金曜日でね、ほぼね、終わりましたから。なので、まあ、業績の発表、まあ、ちょソフトバンク足を引っ張った部分もあるんですけど、軒並み情報修正で進捗良くて、あと下期に、情報修正を残すと、期待を残すという結果になったことと、もう進捗が良くなかったね、セクター銘柄っていうのはやっぱあったんですけど、これは、下方修正してないんですよ。ということは、まあもう一応9月、10月の頭から下期始まって1ヶ月半経ってるわけですから、まあそこの状況を見てですね、まあこれは、こう、まあ下期にキャッチアップできるんだろうというような自信が、まあ決算から受け入れたよねと、いうところですね。
次につながる感じになった
んですね。そうそう、次につながるから。うん、まあだから、まあ実際年明けるぐらいまでは、もう来期のことは考えなくていいと思うんですよ。まあわかんねえから、とりあえず、うん、はい。だって為替の前提だってさ、あとさ、5月ぐらいに業績予想がそうのか、あと半年あるわけだから、うん、半年後の為替いくらですかって分かんないじゃん。
ちょっと占いのようになっちゃいますね。そうそう、
だからやっぱり、うん、まあ、せめてね、3期の決算が出てから来期の業績をイメージするっていうのが基本だと思うんですよ。まあ、よっぽど年明けてからぐらいだと思うんですけど、だからなんか来期がねとか言ってても、うん、まあ、買わない理由なんだよね、それはね、と思うんで。
でも普段はその買わない理由を探すっていうのは、投資への姿勢としては間違ってはいないんですか？
まあそうね、保守的だというのはいいと思うし、まあだから僕はもう常に買い替え言ってる人じゃないので、はい、だから買い替え言うときね、だから2017年とかはまあずっと EPS 伸び続けたわけだから、もうその辺は買い替え言ってて、もう買わねえやつはチキンだろうぐらいの話をしてたんですけど
そこまで言ってました
か？そうそう、はい、言ってたけど、まあ、ずっとそういう形で背中を押す人じゃないので、そうじゃなくなったらそれはもう言わないので、うん、だからやっぱりそこってやっぱ経験と自信がないと分かんないからね、うん、だからなんていうBコメさんはそんなとんでもないこと、ブレーキの効いてない車で谷底に落とそうとしてるんですかみたいな話をですねする人がいるんですけど、そこは多分ね、見えないガードレールがあるから大丈夫だよっていうのと、うまくね、多分カーブ曲がりきれてゴールまで行けるよっていうのが見えてるから言っていると。で、まあ、さっきの新井さんの買わない理由があって、その買わない方がいいんですか、だってコメントで、はい、実際個別にはいい銘柄があるんだけどねっていうのが来てるんですけど、まあ、インデックスが、まあ、この個別でいいセクターを買ってもすでに伸びている。で、それで、まあ、そのままね、3万円の挟んでうろうろしてたとしても、個別は多分買われるはずなんですよ。まだまだやっぱ安いのあるから。だし業績良くて上昇で期待あるから。で、それも、だって今週、この1週間、先週からの1週間で、やっぱめちゃめちゃ上がった銘柄ってありますよね。だからまあそうね、ラジオでお話してるのは東亜とかね、決算出て、その一瞬リグアリでそのままものすげえ上がったりとかしてたし、やっぱそういうのを、まあしっかり抑えておけば、まあ多分、ここって乗り切れたと思うし、で、ここからね、指数がですね、上がり、仮に上がり始めた場合はですね、まあ、さらに儲かると思うし、あと出遅れてるやつも、なんかずっとイライラしてる銘柄も、俺なんか強えわ、みたいな、売りがはけたぞ、みたいな。
大体、まあ、こういう感じで、こう上がり始めた場合、うんうん、ちょっと長く上げが続くとか、そういった、うん、なんか傾向とかあるんですかね。
そうですね、まあ今回一回政治期待で、うん、まあ、買っちゃった人はもう投げてるから、はい、案外次日本株出よ、次の日本株買われる理由ってもう業績いいよねっていうのは素直に買う時もあるけど、多分米国とかの比べたら出遅れてるよねっていう買いが入ってくるはずなんだよ。それは結構買うんじゃない、うん、長く薄く続くんだろうと思って、その中で日本株やっぱすげえねっていう人が出てくれば、うん、 まあ、上がるんだけど、みんなそう思ってないでしょ。でも来期の業績も僕いいんじゃないかなと思ってるんですよ、日本株はね、だって引き続きいいと思うよ。だから海運とかはやっぱ測れると思うんで、ね、ある程度市況だから、でもやっぱりその電気精密機器とか、まあ、あとはそうだね、まあ、機械もずっといいし、あと自動車が多分来年は半導体が戻ってくればフルスロットだと思うし、でここに来てさ、なんか米国がその鉄鋼の完成の話をしだしてるんですよ。俺えっと思ったんだけど、あれって山根さん普通、まあ、日本だけおかしいじゃねえかと思ってたんだけど、あれってどうなんですか。あれって外務大臣 の今までのですね、茂木さんの功績だったのかなとか思ったりもするんですけど、それってどうなんですかね。やっぱいきなりあんなこと言うわけないじゃないですか。
茂木さんはやっぱね、ハートネゴシエーターなんでね、すごいだから評価高いのよ、中ではね、結構厳しい人だって言われてるけどね、だそれの功績は結構あったんじゃない
か、ね、いやだからずっとさ、もしかして茂木さんがぐじぐじやってたから、粘り強く、
実はこれって経産大臣一緒になったんだっけ、あれ、そうそうそう、で今、あちっちゃって幹事長だっけ、なっちゃったから、アメリカは助かったと思ってんじゃない、下手したら。
そうですね、いやだからこれって案外そうなんじゃねえかなと僕思ってたりするんですよね、いや案外でもそれってすごく日本株にはプラスで、やっぱり鉄鋼はあの関税で結構遅れてる部分あるし、日本から出せないんですよ、鋼材が。そう、あれ出せると、まあ、実際のところ今回のトヨタ問題とか、なんか何値上げっすよみたいな、海外で買うの俺は海外に売るわみたいなこともまあできるわけだし、やっぱり高級鋼材買わなきゃいけない部分もあるのでって考えると、いやこの辺も面白いから、まあ、引き続きですね、僕は鉄鋼セクターっていうの粘り強く買って期末に配当をもらってやるぐらいの勢いで買い続けるのが僕は正しいと思う、
そのあたりを見て外国人投資家の方も戻ってきたりとか、そこまでは
いやするでしょ。だからそれでなんだそれ、普通、まあ、テクニカル的な問題ではその税金がもう結局かかんなくなるっていうの、はい、いやそれでもう収益上がるわけだから、まあ、ある意味その最終利益が上がって結局 EPS 上がるわけだから、それ上がってくるでしょっていう話になるわけですよ。
やはり外から見ても見どころの一つには
いやなる、だから先回りしとけって話なんですよここは。だから本当にあと収益に対する意識が全然違うから今までと、これはもう大化けする一つの要因ですよ。あんまりここの評価っていうなんか同意してくれる人がそんなにいなくて、まあ市況株の一つだろうっていうそう思ってるけど、市況株が収益に対しての意識を高めた時っていうのはめちゃくちゃ儲かるから。だって船株そうだもんだって、だってそのコンテナ不採算のコンテナ船だってさ叩き直したわけですから、だからそういう、まあ、その大化けするセクターが出てきてですね、それが、日経平均 EPS の、占めるですね割合がある程度あるセクターであればですね、それは、増益のその後押しをしてくれるんですよと考えるとですね、まあ、鉄鋼2社プラスアルファで、結局、押し上げるのは難しいんだけれども、まあ、鉄鋼含めたですね、まあ、自動車とか、まあ、あとメガバンクもね、ちょっと収益の改善が若干見られてますけど、まあ、この部分、まあ、あとはこれ戻し入れの部分もあったと思うんですけど、
コメントでもありますね、
あったよね、そうだ、まあ、戻し入れの部分もあったと思うし、まあ、そう考えると、まあ、収益の土壌は整ってきているので案外ね、来年も実は日本株強いんじゃないかと思って、懸念は2018年3月期型なんだよ。これは来期のその成長の部分までものすげえその年度内に織り込む、もう儲けすぎちゃったの、はい、そうすると次の年減益やんってなって株価終了ってなったわけです、本当はアメリカみたいにコツコツコツコツ増益してくるのが株価に一番いいんですよ。だから安心して帰るから、また増益かと。かアメリカ の株価の頑強さっていうのは確かに強いセクターとか、あと経済政策がうまくいってるのはあるけど、やっぱりそのコツコツコツコツこの、まあ、上昇していくと、
うさぎと亀でいうと亀さんが立って
くる、まあ、亀、じゃすごい亀さん、うさぎの亀さんが立ってくる、だから、ね、あれでこれ
亀とは言えない、
ね、亀のコスプレをしたうさぎなんだよ、ね、だから亀っぽい感じだけどすげえ早い、
猛ダッシュの亀、
そうすげえんだよ、それ
コツコツ
とね、そうそうそう、
うさぎじゃん、む
しろだから亀のコスプレをしたうさぎなんだよ、
そうわかりやすい、なるほど、
まあ、そういう話があって、 て、はい、まあ結構いいなと、うん、であとはまあどうせ石膏だったら ESG かなとか、またこれちょっとまたインデックスの話からまた石炭の話でバラバラしてるんだけど、はい、いやそんなできること限られてるから基本的に、うん、これをなんか例えば水素で、ね、鉄とかしますとかね、いろいろあるけど、なんかそれって設備どうすんのって言うと莫大な設備かかるわけだから、ちょっとずつしかできないから、それは、うん、だからまあある程度そこはねしょうがない、 ESG の金が入ってくる入ってくるって別だから、これはね、まあ業績良かったらそれは変われるんだろうと、思っているということなんですよね、うん、で、まあ買う銘柄を いいコメントが来てるね。そう、結局3年計画を前倒しと中継を前倒ししたそのして達成した企業っていうのはものすげえそのやっぱ儲かってるわけだから、まあ、そういうとこ評価されるね。だからまあ月並みですけどデクセリアーズとかね、まあ2年ぐらい前倒しましたし、だからそういうところをね買うとね、それはいいですよ、うん、ということで、
かなり、まあ、結構、まあ、全体的にいいだろう、うん、だがこのあたりはより見どころがあるぞっていうセクターもね。
そうですね、いい話ばっかりをしているんで、本当はネガティブな話もしろよっていうのが、まあ、中立的に空売りで苦しんでいる皆さんのためにいいかなと思うんですけど、はい、悪いけどそれはオフセットしたらどう考えても買いしかないような状況に今あると僕は思ってる、うんうん、だからそこはあんまり悩まなくてもいいと思うし、
空売り勢はどうしたら、
空売り勢僕はもうさっさと踏む方がいいし、ポジションを減らすのが一番いいと思うけど、うん、下がり始めてから売ればいいと思うんだよね、うん、だからだし個別銘柄でもこれからやっぱり水準が上がっていれば結構調子こいて売ってた人は厳しいんじゃない、うん、で、まあ、今日もツイッターに書いたけど、はい、これこっから買うの怖いなって思ってポジション取る買い方と、うん、あんな高いだろって調子こいて売ってる売り方っていうように見えちゃうんです僕は、はい、でそうすると恐る恐る買ってる方が大体当たるんだよ、うん、大体正解なんだよ、相場怖いなと思ってる人は勝つから絶対、今ってそういう状況だから、だからなんかね、売り方本当になんか余裕ぶっこいてるなって僕は思ってる部分があって、うん、本当に大丈夫ですか、大丈夫そうっていうのをですね、最後に問いかけたいと思いますけど。
なんか長い人追い込んでるんだろうね、うん、売り方の人は多分、
う
ん、
そうなん
ですよ。まあそんな簡単にはいかないよと、多分追い込んでるような感じなんだろうね、多分。
そう、だからずっと相場見てくると、なんかすごいそれが今見えてるんですよね、多分僕もずれてないだろうとは思ってるんですけど、まあとはいえ僕もね、強気なんだけど、まあ、恐る恐るの人だから、いやもしかして何らかのアクシデントがやばいっす、すみません、これはこの3枚いかないかもしれませんっていう話をどこかでするかもしれないんですけど、うん、現状それは見えてないです、うん、はい、だって結局今から政治だってプラスしかないわけですから、はい、こっから政治のマイナスってないわけですよ、うん、だから消費税また上げますとか多分ないし、だからどう考えてもその、経済対策の話が増えてくるだけだから、まあ、そうなるともう一回織り込まれた分が剥がれたとしたらもう行くしかないんですよ、プラスしかないんですよ、だから日本のそういうの政治のファンダメンタルズは案外僕は、まあ、うだうだ言われてますけどプラスなんじゃないかなと思ってるし、まあ、米国が強い間はどこかでスイッチがカチッて入った時は早いぞ日本株っていうふうに思ってます、はい、それはもうファンダメンタルズが整っているからです、はい、
はい、ありがとうございます。先行きが明るい感じが、
ね、だからそれでそのペアトで最後話すの忘れてたんだけど、はい、やっぱりまあある程度米国が先行しちゃったからやっぱ6000ポイントぐらい、6000ポイントちょっとかな開きが出ちゃって、はい、まあ、ここで日本株がキャッチアップしてくると、まあ、これは案外キュッとね、この差が縮まるというような状況にあるんですけど、まあこのポジションを今から取る人がいると案外これはね、下がった時のヘッジになるかもしれない、だからもし何か万が一あって、まあその、相場が崩れた場合は多分2億台は調整するからここで取れるんじゃないかと思うので、うん、
じゃあまだここで入るっていうのも、まあ、
ありだと思ってる俺は、うん、だからまあ開いてきてね、一回閉じたって開いてきてそろそろじゃないですかっていう話をまあしてたんだけど、はい、まあ、確かにそろそろ行けば案外行けるかもしれないなと思ってますね、はい、この辺で、まあ、ロスカットはいつも通りやっぱり9000、1万ぐらいまで開いた時すいませんという形で、うん、まあ、余裕を持ってね、まあ、日本株のキャッチアップを狙うか、それかまあ急落した時のある意味ヘッジにするかと、うん、まあ、日本株はそこかたら皆さんも分かってると思うんで、2万7500円でガチッとね、はい、この前も止まったし、うん、まあ、どうせそこで日銀組んだろうっていうのもあるでしょうからね、まあ、そういうポジションの取り方っていうのは僕はありなんじゃないかなとは、だから本当にこのセクターも銘柄も分からんという人はこのペアトレードは余裕を持ったポジションに入るとありかなと思いますけどね、はい、
うん、今できることが結構ありそうですね、
そうですね、何に行くかっていうところですかね、
はい、はい、ありがとうございます。以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。
このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。
今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
江森哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について江森さんと坂本さんにお話しいただきます。はい、よろしくお願いします。さて今週、まあ、日本はあまり GDP も影響なくっていう感じでしたけど、うんうん、まあ、でも
結構海外の状況から見ると結構やばいですよね、
はい、うん、まあ、でもなんか第三四半期か、うん、まあ、要は7区7区7区7区、ここは世界的にみんな良くないんだよね。
そうですね、まあ、
だからまああんまりね、
うん、まあでも、うん、なんだろう、ベースがやっぱ日本って成長すぎるから、うん、もうちょっと水準上がっててもいいんじゃないかなとは思うんですよね。
日本は厳しいね、いろんな意味でね、
うん、ですよね。
で、まあ一方アメリカはというとなんですが、
うん、アメリカは強いですよね、はい、うん、うん、まあ、やっぱり今急に急にじゃないけどやっぱり話題になってるのはインフレっていう話ですかね、はい、インフレね、インフレになる、いつまで続くんだっていうのはどうしてもね、皆さん非常にこう気になってると思いますけども、はい、まあそう簡単に収まらないだろうと思いますけどね、まあ、水準が、まあ、ちょっとチャートを見ていただくとね、今日はアメリカの CPI、PPI ってちょっと最初に持ってきたんですけどね、はい、まあ、PPI が先に出て、これが 8.6% だったかな、10月の数字がね、非常にとんでもない数字になってますよね。で CPI の方もね、これは何パーだっけ、うん、6.2 か、これやっぱね 6% を超えるっていうのはねちょっと想定外だったね。確か予想は 5.9 ぐらいだったのかな、
うん、
まあ1ヶ月の数字だからとはいえですね、うん、この数字はなかなかですよ、うん、
いやですよね、
うん、なかなかね、いや出ない数字ですよ。
ここはもう利上げ早くしないとやべえぞって普通だったら思うんですけど、うん、ね、でも米国の長期金利とか見てもかなり安定してますよね。
安定してるね、やっぱね、お金がねジャボジャボなんだね、やっぱりね、もう株にも入る、債券にも入るっていうね、そうですね、もう、うん、だからやっぱりね金利が上がらないというですね、
ね、うん、抑えつけとるんだね、
抑えつけてるんですよね、まあ、ただやっぱりテーパリングが一応、まあ、多分今週から始まるのかな、
はいはい、
そろそろ始まってくるんで、まあ、多少は影響出るのかどうかっていうのはね、うん、まあ、ちょっと見といた方がいいかなっていう気がしますけど、まあ、
基本は短いところだから影響はないのかなと、
うん、
ないかもしれないですけどね、
うん、まあ、ただ最近結構マーケットで言われてあれ5年債の利回りなんかはちょっと上がってる
とか、ね、あ、そうそうそう、その辺まではやっぱりそのデパリングの絡みなので、うん、ね、ね、はい、
だその辺の2年10年とは大体皆さん見てると思うけど、うん、あと5年7年ぐらいもね多分見といた方がいい感じですね。
案外5から先しばらくフラットになる可能性もありますよね、
うん、5年30年のスプレッドはね、うん、結構ガーッと今
違ってるから、そうですね、タイミングしてますからね、
はい、うん、だその辺のバランスはちょっとこう見ながらね、うん、今何が起きてるのかっていうのを一つの判断基準にね、してもいいかもしれないですよね、
うん、うん、
とは言いながらなんかそれ見てね、うん、どうなるのかっていう感じですけど、まあ、CPI が高いのはアメリカだけではなくてね、うん、世界的にも今高いんですけど、主要国の CPI の推移というのを2ページ目に持ってきたんですけどね、
うん、
まあ、アメリカはね、まあ、非常に高いんですけど、だってヨーロッパがねこれも 4% 超えてんだよね。ヨーロッパはこの間までなんかマイナスだったんじゃないかっていうね
いや
いつ 4% になったんだっていうね感じですよ。
あっという間に、
あっという間に年初だってマイナスだから、うん、わずかに。
いまだに ECB はインフレファイターなんですかね、うん、この前インフレファイターの話したらもうフリーよとか言われたんですけど僕
い いやいや逆逆今だってこれラガルドが、ラガルドさんがもうほらもう利上げしないってね、うん、インフレじゃないっていう、インフレじゃない、うん、ないのかこの 4% はっていう、
ね、
う
ん、パウエルさんも同じこと言ってますけどね、インフレ一時的や
って
言
ってね、FRB、うん、まあもう分かってんだけど、うん、もう認めた方がいいよね。
ですよね。うん、いやでも欧州は、まあ、昔リーマンショックの時謎の利上げありましたからね、うん、なんかちょっとインフレが見えるとか言ってピコって利上げしたことあって、やっぱインフレファイターやねえと思ってたんだけど、それが10年なんもないからさ、うん、そうそうそう、
まあ、確かにこれ短期的にちょっと上がりすぎてるから、確かに一時的と言われたらまあそうかもしれないので、うん、まあ、それはそれでいいとして、うん、一時的の根拠は何なんですか。いやいや、これはなんかその供給問題とか、うん、サプライチェーンのあれだとか、うん、まあ、エネルギー価格に一時的に上がってるだけだとかさ、うん、まあ、言うのはまあ確かに簡単なんだけど、うん、本当にそうじゃなかった時はどうするのっていうのがねありますん で、
うん
うん、で結構ね、まあ、今日ちょっと持ってきてないですけど、アメリカのやっぱ雇用情勢がなんか非常になんか微妙な感じですね。ね、うん、9月 のジョルツっていうね、雇用態度指数っていうの、雇用態度調査か、
うん、
あれでですね、自発的に離職した人、うんうん、これはなんか443万人っていうので、
すごい数ですね、
過去最高になっちゃってるね、自発的よ。
それはどういう理由なんでしょう。
まあ、いろいろあるんだろうね。だからそのコロナが背景なのか、うん、給与が背景なのか分かりませんけれども、まあ、そんな数字も出てきてるから、うん、そういう数字はですね、これは FRB にとってはいやいや、もう労働市場がね戻ってないと、だから利上げはできないと、うん、いうもう最高のリーズニングになるっていうね、
うん、
なるわけですよ。まあ、パウエルさんもずっと雇用情勢がねまだ戻ってないで、もっといろんな広範囲のね労働指標を見たいと言ってるから、まあ好都合なんですよ。
うん、
でやっぱり利上げという言葉をね簡単に口走ると株下がるじゃないですか。
そうそうそう、
普通はね、まあ、本当はそんなことはないんだけど、まあ、普通はやっぱり売られちゃうので、まあ、その万が一下がった時の責任はやっぱり取れないですから、まあ、そういうふうにならないように一応持っていくっていうのはね、まあ、基本なんでしょうけども、まあ、労働市場はそういう環境なので、まあ、中央銀行からすれば、まあ、結果論なんだけど好都合の状況はまあ確かにあると、ということですが、まあ、ちょっとそこの数字もまあ頭に入れながらね、雇用統計だけじゃなくて、っていうのはありますけどね、まあ、いずれにしてもね、やっぱり CPI は高いということですよ。
すごいですね、こうやって改めて見ると。
だっていろんなもの、日本だって上がってきてるでしょ、もう。
上がってきてる
んですよ。ガソリンはもちろんね、曲がりやすいですけど。
食料品とか。
上がってきてるでしょ、
上がってきてますよ。
そう、上がりますよ。
まあ、円安だったら上がるんだよ、基本的に。
いや、で、キッコーマンもなんか、醤油の値段上げるってさ。
うん、
ね、
毎日使うものなのでね、
かなり。こんなこと言うとあれ、俺の同期今役員やってんだけどさ、
あ、そうですか、
あ引き上げんだみたいなね、大変なんだな大豆の値段上がってとかね、あるんだろうね、聞いてみよう今度
ぜひ
なんでなんだ、なんでなんだって、いやしょうがないよって言うだろうけどね、
でもインフレこんだけインフレで、でも GDP がこんなんでその先ダメだったら結構やばいっすよね。
まあまあもう給料上げりゃいいじゃん。
まあそうなんですけど、一応12月期は 10% 前後プラスにならないと、成長しないと、コロナショック前の水準に実 GDP が戻んないって言われてるんで、だから日本だけやんそういうのっていう、でもやっぱりその付加し方が足んなかったんだろうねっていうので、なと考えると何らかの政策が打たれる可能性あるから、日本ってもうここまで来てこの株価だったらポジティブしかねえだろうって僕は思いますと、
そ
ういうふうなのが結論ですけどね。すいません、なんか終わっちゃって、
は
い、
でもなんかなんだっけ、日銀の黒田さんがなんかどっかで、何かあったら金融緩和をすると言ってたっていう、なんかすごい逆行してるねみたいなね、まあ、なんかあればだろうけど、まあ、あんまりそういうことを言う時期じゃない、状況じゃないんじゃないかと思うんだけど ね、
確かにね、
何かあったらって言ったら今度何かあったら大変なことですよ、そんなんじゃ多分済まないはずだから、むしろなんていうのかな、金利が上がることに対する、まあ、備えに関する話が一切出てこないっていうのもなんかすごいなと思うけどね、あまりにちょっとアメリカとねずれてるなっていうね、感じはしますけどね。まあ、そういう判断なのかね、ちょっと私は彼の 本心は分かりませんけど、はい、まあ、そんな状況ですから、
ちょっと不安定な中においてはやっぱりちょっと金の、ね、安定感というのがありがたく感じるような気もしますけれども、なんか
ね、先週すごく上がったんですよね、金がね、3ページ見ていただくと、まあ、実質金利 が低下してるというのもあるんですけど、まあ、やっぱりインフレ率が、ね、基本的に上がってますから、 実質金利は下がりますよね。まあ、基本的に計算方法としては名目金利から期待インフレ率を引くと、もう期待インフレ率がもうめちゃくちゃ今上がってきてるんで、まあ、結果としては実質金利がマイナスの幅が大きくなる、それはやっぱり株、ね、とか金とか買った方がいいということになるわけですから。でやっぱ先週はね、今までずっとなかなか超えられなかった1トロイオンスあたり1830ドルっていうのをね、超えたったんですよね。まあ、これはなかなか超えないでしょうと、もうしばらく1年ぐらい超えないでしょうって話を私してたんですけどね、もうとんでもないことになりましたね、持ってかれましたよね、
ポン
と上行っちゃって、30ドルぐらい上行っちゃって、まあ、今1860ドルぐらいですかね、なってますから、ちょっとステージがね、変わってきたかなと。で前のテーパリングよりも、まあ、スケジュール的にはやっぱり1年ぐらいこう期間が短いんですよね。つまりそのテーパリングを始めるって話から、利上げまでの距離がもう1年ないぐらいの今イメージになっちゃってるんで、前はもうちょっと、ね、距離があったし、始めるまでまず距離があったから、テーパリングをね、まあ、それに比べるとやっぱり近いので、結構早く金市場もですね、今回動き始めてるのかなって感じはしますね。
コメントでも金が堅調、金をコツコツ買っていてよかったと、もうすでにこの段階でもよかったなと思われてる方がね、そ
う、買いそびれたっていう人もなんかたまに私のところに連絡来るんですけど、こんな早く上がると思わなかったですね、まあ確かに私もちょっとそう思ってますね。だからちょっとこう今インフレに対する、まあ、市場の見方、一部の方は結構早めにね、金に対して動いてるのかなという感じはするんですが、ただですね、次のページですね、
はい、
このスパイダーゴールドトラストというですね、まあ、毎回ご紹介している金の、世界最大の金上場投資信託の保有高、これがですねほとんど動かないというですね。
なぜでしょう。
だ投資家やっぱまだ買ってないんだね。だ短期的に今上がってるのは、まあ、先物市場でプレイしてる人たちがまだメインなのかなって感じはしますね。なのでどうかな、まあ、トレンドが続けばね、彼らも売らないから、まあ、値段自体は持つと思うんですけどね、結構短期的に上がってきたんで、まあ、あとは高値維持できるかどうかって、少し日柄を調整しないと、もう一段上っていうのはね、もしかしたら難しいかもしれないですね。
そうですか。じゃあまだ安心というわけには
わけではないけど、なんかやっぱステージはちょっと変わったかなって感じはありますね。あんまり安易には売らない方がいいのかなって雰囲気が今なってますよね、
はい。ちょっと今は持っていらっしゃる方はキープしたまま、
キープしといた方がいいんじゃないですかね。もちろんもちろん、まあ、そんなに下がっても慌てる人はもうないと思いますけどね、はい。で次のページ、まあ、2枚、ね、いつも用意しているコメックス金の先物と WKTI 原油の先物ポジションなんですが、これ実はですね、はい、先週ベテランズデーというのがあって、データが更新されてないんですね、
はい、
CFTC の方でね、なので、まあ、同じデータが載ってるんで、まあ、話すこともないんで、
はい、
まあ、これは後で見といてくださいって感じですけどね、まあ、おそらく金の方は結構上がりましたんで、買いのポジションがおそらくかなり高い角度で積み合ってるはずです。で逆に WTI 原油の方は下げましたんで、こっちは買いのポジションはまたぐっと削れてる可能性ありますね。ただ売り方も多分買い戻ししてんじゃないかなって気がしますね、
そうそう簡単には原油も下がらなそうな、
いや原油下がってきちゃったよね。どうしましたか、
ちょっと今含み損
がですね、含み損ですか、
あるんです、
公開含み損という、
そうですね、もう小さいポジションでよかったなって思うんですけど、はい、まあ、でもこのままじゃないといいなと希望的観測で、
難しいよ原油っていうのは ね、話す時に本当気をつけなきゃいけないんだけど、
はい、
あ強気ですって言うとね、いやまたそんなガソリン価格上がるようなこと言うのかとかね、なかなかね難しいんですけどね、まあ、ただもう用意したねいつもの資料ですけど、産油量、アメリカの産油量ですけど変わってないんですよ全然、ただリグの稼働数が少し増えてますんで、まあこれはおそらく中見ると、まあ、あとそうだね、コストの高いリグをまた動かしてるのかなってぐらいですかね。意外にこれ値段が上がって、まあそうだね、80ドルぐらいなんで今85ドルから見ればわずかですけど下がってますから、まあ、一旦ちょっとこう生産を抑えてる人がもしかしたらいるのかもしれないですよね、で原油在庫の方は少し、まあ、少ない、例年比べるとパターンとしては少し少ないかなぐらいで、まあ、極端な動きではないんですが、そのさらに次のページですね、9ページ目、クッシング原油在庫ってやつですね。これは 先週もちょっとお出ししたんですけど、 WTI 原油先物の受け渡し地点と言われている、まあ、結構重要視最近されまたされ始めてるんですけど、ここの在庫は少し減ってるんですよね、
はい、
うん、なのでこれを見ると結構売りづらいなってなるんですけどね、うん、うん、でガソリンの需要はですね、次のページですね、10ページ目なんですかね、
はい、
まあ、これは、まあ、水準としては、まあまあ、例年のまあ水準のちょっと上ぐらいなんで、うん、まあ、そんなに良くもなく悪くもないので、まあ、材料としてはまあやや強気かなという感じでしょうかね、
はい、うん、あとは次、これ、うん、コロナの状況がどんどんこう、まあ、改善している割には、うん、そこからあまり伸びないなっていう印象があるんですけど、
そうだね、はい、うん、まあ、数字自体は大きくないですけどね、まあ、過去のレベルに、まあ、やっと戻ったって感じなんじゃないですかね、
はい、
うん、
ここからもっと爆発的に、ま
あ、上に突き抜けると、はい、本当のなんていうんですかね、そのコロナが回復してさらに景気も良くなってるって判断に多分なると思うんですけどね、はい、まあ、そこまでではないですよね、うん、
じゃあちょっとそのあたり見どころなのかなみたいな感じでね、うん、ポジティブに捉えようと思えばそういうふうにも見れなくもない、
ね、ないくもないですね、うん、まあ、ちょっと時間も来たんでちょっと最後の、ね、はい、ページだけやっとこうか、はい、15ページ目、
はい、
原油在庫の年間の原油価格の年間の推移ですね、
はい、
まあ、一番新井さんが気になってるやつですけど、
そうですね、
これ見るとね、はい、やっぱりねこの85ドルぐらいまでいくときついのかなって感じするね、
うん、
これなんか打たれちゃってるじゃないですか、
はい、
ね、
うん、
85ぐらいかなって言ってたでしょ、
はい、
とりあえず超えてないんだよね、
うん、
だから意外にこれ1回12月の頭ぐらいまで調整してから年末ちょっと上げて終わるのかなというのかもしれない、
はい、
だから難しいねこの相場 ね、
そうですね、
これ結構多分今原油やってる人ね、はい、上で買って下で投げてまた上でっていうの多分2回ぐらいやってるの、僕もそうなんだけど、うん、2回ぐらいやってるから、
はい、
これは次このままショートをしてる人は今回下がると結構取れるかもしれないね、
そうですね、
1回はね、
はい、
うん、その後年末、まあ、これ見るとなんか戻りそうなんで、
うん、
まあ、あまりこう爪を伸ばさずね、まあ、もし短期的に取引されてる方は注意しながら、された方がいいかなというふうに思いますね、はい、うん、
ちょっと気が抜けない状況ですね、
うん、まあ、ボラティリティやっぱどうしてもね、はい、価格の水準高いんで、うん、大きくなりやすいんで、
はい、
特に下がった時にボラティリティが、ね、大きくなるので、まあ、そこはよくね注意された方がいいと思いますね、
はいはいはい、私も要注意でチェックしておきたいなと思います、うん、はい、以上江守哲坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス、
週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江守さんと坂本さんに解説いただきます。では今日のトピックご紹介していきましょう。1つ目、昔は月額100円だった国民年金保険料、なぜ1万6610円に。3人に1人が全額免除、制度導入の歴史から見えた加入メリット。こちらは年金アドバイザーひろきさんの記事です。2つ目、 JR 東海 JR 東日本の苦境はいつ終わる。赤字に下方修正、人流回復時期を読み解く3つのシナリオ。こちらは加古井俊介さんの記事です。3つ目、サラリーマンの副業は副収入プラス節税で一石二鳥、始める前に必須の手続き2つと落とし穴。こちらは又野成俊さんの記事です。4つ目、 Uber Eats の売り上げ、ついにライドシェアの Uber 超え、コロナ後に再成長が見込める理由。こちらは柴田直樹さんの記事です。そして5つ目、ビットコインで大儲けした後に自己破産、初心者が知らない仮想通貨の二次的損失。こちらは栗原隆さんの記事です。では1つ目から触れていきましょう。昔は月額100円だった国民年金保険料、なぜ1万6610円に。3人に1人が全額免除、制度導入の歴史から見えた加入メリットとの記事です。はい、
上がりましたね。
まあ、上がったんですけど、うん、まあ、実際厚生年金は、まあ、もらえる額が多いですけど企業も半分は払ってますからね、うんうん、
だから、まあ、結果的に払ってる額はねそちらもかなり多い、ね、
多いから、うん、まあうん、まあ実際のあとはでもね3項の方はね払わなくてよかったとかね、はい、まあ、まあ、今でもいいのか、まあ、ありますから、うん、まあ、実際こう年金制度ってどうなのかなっていうのがあって、僕らの世代だったらもうなんかもらえないんじゃないかなとか
私どうなるんですかどうなると
、ね、70歳とかなんじゃない、多分もらえる
70歳か、そこまでどうやって生きていこうかな。
いやアイドル、アイドル、
アイドル、
アイドルで、
アイドルか、
現役アイドルで、
アイドルまだなったことないのに、これから、
これから
これからアイドルでね、
いけるいけるいける
、もう手に職をつけるか金持ちと結婚するかっていうところ、
投資するか
あれですかね、投資するか3つかなと思うんですけどね。
いやなかなか、でですね、今回の記事では、うん、国民年金制度導入の歴史について解説していらっしゃいます。で、今回の記事、それはなぜかというと、歴史を知ることで毎月納得して払うことができるようになるんじゃないですかという、はい、お話でしたね、はい、で国民年金保険料高くなっていますが、全額免除している人は、まあ、1号自営業や農業非正規社員などの方のうち 35% に当たるおよそ525万人ということで、全体でいうと 7-8% ほど、結構多いですね、はい、で高度経済成長で工業化が進んで地元の親と離れて暮らす人が増えたということが契機で年金制度が整備されたそうです。それまでは一緒に住んでいるから生活費もこう一緒に出して、うん、子供が一緒に出すということだったそうなんですけれども、うん、それができなくなった代わりに国がという、うん、はい、ことのようですね。まあ、読んでいくと、まあ、確かになるほどなと、うんうん、それはそうだろうなという、うん、はい、必要だなというのは改めて感じたんですけれどもね。で、そうですね、死亡した時の遺族年金ですとか障害を負った時の障害年金など若い人にも、
うん、そうそう、それはあるよね、はい、まあ、遺族年金はまあ年齢はありますけど、はい、うん、そこはあるんですよ、うん、
で終身で国が、ね、面倒を見てくれる、まあ、その安心感はありますけれども、うん、まあ、で経済の変動、今も、ね、インフレだという話いろいろありますけれども、それを考えると、まあ、メリットは、ね、いろいろ大きいじゃないですか。
払ってない人が将来どうするのって話もあるよね、う
ん、まあ、十分に貯蓄がある、
まあ、でもインフレになったら生活保護もあるんだろうけど、うん、どうなんだろうね、まあ、払えない、払わないっていう人もいるっていうのもどうかなっていう、はい、
そうですね、払えない、
難しい問題ないね、うん、もうなんか面倒くさいから全部もう消費税にしちゃうって言ってもまあなくもないけどね、年金やめちゃって、
そうですね、でも心理的になんかちょっと消費税
やる、そうすると金がすげえ国に入ってくるから無駄遣いするよねとか絶対あるし、はい、
結局ね、ピカピカの道路がたくさん増えるとか
いやとかね、はい、いろいろねあるかなと思うんだけど、
まだあまりこう過去にはそのちょっと無駄遣いしているんじゃないかみたいな、ね、話もあったというふうにこの記事の中ではあって、まあ、そういうことよりもこう成り立ちを知ることで、まあ、確かにこの年金アドバイザーひろきさんのおっしゃるように毎月ちょっとは気持ちよく、はい、自分の将来のためにと思えるのかなと思いました、ね、
ホテル作ったりしましたよね、グリーンピアでしたっけ、なんかありましたね、
昔
ね、
うん、
まあね、豊かな生活の、ね、一部にそれもなったのかとは思いますけれども、
ね、そう、そう、俺はそうだよね、実際、うん、
確かにね、
まあ、官報ゆうちょ資金でも官報ゆうちょ資金でこの小学校作りましたっていう立て札が置いてあるとも結構あるじゃん、
はい、
違うなんか一部を使ってか分かんないけど、うん、そうそうそうやってたからね、
うん、きちんと、まあ、いろんな生活のいろんなところに還元はされているはずだけれども、うん、なかなか見えてこない、
ね、
は
い、
というところでね、まあ、心象がいろいろだと思うんですが、うん、この記事を見てちょっとね印象が変わると、うん、いいのかなと思いました。 では2つ目いきましょう。 JR 東海 JR 東日本の苦境はいつ終わる、赤字に下方修正、人流回復時期を読み解く3つのシナリオ、加古井俊介さんの記事です。
やっぱりこの鉄道っていうのは固定費が重いので、やっぱりその報酬点検もいるし、たくさんの人は安全対策でもいるし、あとはそうね、その保守の中でもやっぱりその老朽化したものをね リプレイスしなきゃいけないから、やっぱりとんでもない金がかかるわけで、まあ人口が 将来減ってくるということで、対策としてはその駅ビル事業とか不動産とか、まあ、小売とかいろいろやってなんとか増してるし、まあ、JR 九州とかそっちの方が多分利益大きいから、うん、今ね、だからまあ、そうね、そうそうそう、だからそういうのもあるんですけど、うん、やっぱり、まあ、やっぱり本業はね、うん、やっぱりその鉄道部門なので、うん、やっぱりその鉄道部門の中でも人流って話で、特に東日本はやっぱ通勤の定期の収入ってやっぱり結構固定収入としてすごく手厚かったし、最近それにインバウンドの利用がドンって乗ってたので、ここ何年かもね、だからかなり業績良くてね、まあそれでリニア行っちゃうかみたいな話でも、まあ単独で行くかみたいな話でもあったんだけど、まあ、その固定費の重さですね。でも固定費についてはね、かなりね、まあ、綺麗にしてきたと思うよ。うん、特に東海とかは、やっぱり利益が出始めた時っていうのは、団塊の世代がやっぱ退職された時、やっぱり給料高かったから、まあ、それでね、かなりね、収入良くなったなっていうのを僕分析して思ったんだけど、まだまだ多分人も減らさなきゃいけないだろうし、まあ、今後のね、その状況からすると、まあ、かといって、その、本数を、ね、電車のその本数を減らしすぎると利便性が悪くなって人が乗らないみたいなことも普通に起こっていて、起こっていくので、だからなかなかそれもできないし、難しいんですよ。
う
ん、で、まあ、あと大きいのはやっぱり東海と東日本はその収益体系が若干違って、はい、で東海は東日本はさっき言ったように定期収入、うん、通勤部分が結構でかかったりするんだけど、東海はもう新幹線ですから、うん、超ドル箱ですから、はい、まあ、この、まあ、コロナ禍ね、出張行かなくてもいいじゃんと思ってしまった、うん、気づいてしまったあのサラリーマンの方、うん、あとはまあ経営者の方、
これは
オンラインでいいじゃんってなりますからね、
半分遊びだったのにね、
うん、とそうそうそう、だからそれやっぱね、僕はね、うん、ある意味息抜きの部分あると思いますよ、はい、
地元のお店もね、
まあ、まあ、そう僕らの公演は息抜きじゃないと思うんですけどクオリティをお届けするためにですね、はい、前乗りしてですね、はい、
前乗りして
リラックスしてからですね、
はい、楽しんでから
やる、はい、楽しんでから、はい、そうですね、はい、ただ
仕事の時は疲れ切っちゃってる
ね、そうそうそう、そんなことはないと思いますけれどもね、うん、うんうん、でもそういう需要が本当に減ってし、今減っていますけれども、どのくらい戻るかどうかで、その JR 東海特にが持ち直せるかで、さらにまあその、コストとしてはリニアのことが今後、乗っかってくるということなので、そのあたりこう回収どういうペースでしていけるんでしょうね。
いや、一応収支は、うん、新幹線今のぞみプラスアルファぐらいの値段でいけるみたいな話なんだけど、はい、本当かっていうのはある
んですか。それは違うんじゃないの、無理なんじゃないの、
本当かっていうのはあるけど、まあ、それはね、利用客が多ければっていう話です。のぞみそのままやりながらリニア通す、もう運行するみたいだから。
それで、こう、分散してしまうから収益化も難しいのでは、のようなことが、この記事の中には。
ね、輸送量的にパンパンになってた、まあ、時間によってはそういう時間ってあるかもしれないけどね、どうかなっていうのもあるし。
そこまで早く行かなきゃいけないのかっていうね。
そうそうそう。あるよね。通勤券になるっていうのはいいかもしれないですね。
まあ、これまで、その、カツカツで移動してという方も、一部オンラインでいいんじゃないかとなった
ら、
そこまで、はい、急いだ移動も需要がないのかななんていうふうに、ね、うん、思いますね。
前職でもやっぱりその、ね、営業関係の部署の方とかね、沖縄行くわとか言って何しに行くんですかっていうと、もこもこしてた人いたけどね
ちょっとそれはお楽しみの要素が強かったんですかね。そうそうそ
う、なくなるからさ、まあでもそれは企業としてはプラスだよね。はい、コロナ禍出張禁止にして、営業利益ベースで十何億プラスだったっていう会社が、ありましたからね。月見だよ。
そんなに使ってた、
ね、年間と150億だよ。これはすごいことだよね。
出張によって
もうなんか福利厚生費に近いよね。
そうそうそう。
営業の人は出れるけどさ、そうじゃない人、ね、まあ、文句出るよね。
いや、だから最後のサラリーマンの経費だったんじゃない、今考えると。だって今まではさ、社内接待とかさ、はい、あってさ、地方からさ、出張してくるさ、うん、同じ会社の支店の人がいたらさ、なんか飲みってなんか会社の金で切れましたみたいなのが昔々はね、
それはね、相当やってもらって
たありましたよね、それね、昔ね、
引きずり回されてさ、そうそう、帰らしてくれってさ、はい、3軒ぐらい連れていかれてさ、そうそうそう、いらないよそれは、ね、
接待する側が飲みに来ちゃって、
うん、社内だよ、はい、社内接待が、
でも博多のなんかさ、屋台でもうベロベロになってさ、はい、ラーメン食えって言われて無理ですよっていうね、うん、そうそう、そういうのはね、普通にやってたよね。
東京から人が来るのを、ね、待ってるんでしょうね、
まあ、とかね、そうそう、
そうじゃないと と向こうにいる人もさ、うん、使えないから、
使えないからね、はい、だからすごい時代だなと思いますけど、ね、
すごい時代だった
もん、でも今そういうのが、まあ、でも
今給料伸びるんだからそういうので使えなさいと思うんだけどさ、
ね、ただ状況的にそういうことも今ちょっとなかなかできなくて、もう
サラリーマンのささやかな楽しみがどんどんなくなっていけば、
若い人もそれ別にやりたくないでしょ、そう今
そうやりたくないし、ね、だからまあ本当ダメなんだけど、まあ、ザルの会社はあのホテルにクオカードプランっていうのがあるだろう、ビジネスホテル
やつ、ね、
あれはその予算が決まっていてそこをクリアするためにあるんだと僕は思っている、うん、だと思っている、
まあ、双方にとっていい
ですね、そうだ、そういうザルな会社が会社、そういうのがまかり通るくらいあのプランがあると思っている、
うん、で、これ記事の中でなんですが、ね、GoTo キャンペーンの再開の恩恵を受けるとして、JR 東日本の方が、まあ、そのリニアのコストもない分といいますか、うん、楽観的な見通しができるんじゃないかというふうに、観光さんはおっしゃっております。はい、ぜひ気になる方はね、3つのシナリオがあるよというのをベースに、今回記事書かれていますので、ちょっとね、鉄道関係、ちょっと買ってみたいなみたいなね、気になっていらっしゃる方がいましたら、まあ、あと現状を持っているという方は、うん、記事を読んでみてはいかがでしょうか、うんうん、では3つ目いきましょう。サラリーマンの副業は副収入プラス節税で一石二鳥、始める前に必須の手続き2つと落とし穴、またの鳴門さんの記事です。
そうですね、副業の話はいつもあるんですけど、僕はもうサラリーマンの副業はもう可能だったらね、もう時間を割くと、はい、もうやっとサラリーマンっていうのも雇われるプロなんだから、うん、結局その空いた時間も雇われるべきです。それがね、経営層に近い人だったらある程度の経験何かできるかもしれないけど、そうじゃない方は基本的に雇われるプロなんだから、うん、まあどっかの飲食店のバイトするとか、あとはまあ土木作業をやると体を使うとかね、うん、まあ、いろんな多分やり方があるんで、そちらをね僕はおすすめです。必ずプラスになるから、
ね、
マイナスにならないから、はい、そう。だからその、まあ、僕も、まあ、事業やってますけど、やっぱりこれマイナスをある程度出さない、最初の時全部最初がプラスっていう仕事ってほとんどないんですよ、うん、だからそこのマイナスを耐えれる弾力があるかどうかなんですよ、はい、うん、でそれって基本的にちょっと副業しようっていう人は多分ならないよね、
うん、よっぽどこうその業種にこう、ね、入りたいという思いがないと頑張りきれないかもしれない、
うん、だからまあ疲れちゃうとか本業に支障があるから副業うんぬんとかいう人はいるんだけど、はい、もうそれはもう根本的にそれもあるんだけど、うん、もう雇われるプロの中で雇われましょうと、で自分の体力の残りのね、体力の量を考えて、これだったこれぐらいまでだったらできる、土曜土日休みで土曜だったらできる、うん、でそれでどういう仕事をするで、どこが効率いいかっていうのを考える、もうこれが一番いいですから、もう、うん、でまあそうすると結局この話の中では節税がね、あるんだけど、まあ結局いろんなね節税ができて、この事業とね、うん、あとはその給与とね合算できるね、うん、この、所得がね、はい、これは不動産事業、あと譲渡山林の4つね、うん、でこれが、損した場合は給料からオフセットできるから、はい、だからそういうのを、まあ、実際副業にするといいぜっていう
ことですね。メリットが、ね、あるということで、うん、まあ、
そうそう、はい、で、まあ、この中に書いてある話でいうと、うん、2つっていうのは開業届と青色申告の申請手続き、まあ、これをやることによって青色申告が、まあ、OK になって、うん、で電子申告だと今65万なのかな、控除ありますから、まあ、その辺もうまく使いましょうというのが、よくあるですね、副業の、まあ、基本かなという話で、大体合ってると思う。あとは、経費についてね、この節税の部分についてのちょっと見落としというかね、間違いがあります、うん、のでここをね、読んでもらうといいかなと思います、
は
い、
税理士の横田さんのお話が書かれておりますので、うん、ぜひ、はい、でいでこやニーサの話は続きの有料部分にありますので、うん、ぜひチェックしてみてください。では4つ目いきましょう。 Uber Eats の売上、ついにライドシェアの Uber 超え、コロナ後に再成長が見込める理由、柴田直樹さんの記事です。
ウーバー使ってますか？僕実は未だに使ったことないんで、ね、って言われるんだけど、
私もなんです
よ、乗り遅れ
た、住所どこですかって、いやいやいや、どこにいんだって言って、ね、そんなことがありました、ね、
迎えに行ったりとか、
迎えに行ったタクシーで同じようなことなんですよ、さん
タクシーはな激怒したけどね、もうね、はい、最大手のところ
でウーバー許しましたか、採用でルーバー許しました
もないよ、ね、もう頼んじゃってるし、はい、物来ちゃってるからね、
食べ物です
ね、食べ物だしね、
ちょっと難しいですよね、そうそうそうそ
う、あれ1回でやめたね、
うん、
でもなんかウーバーっていうと、はい、なんかウーバーヒーツの方が先出ちゃうね今ね。
ライドシェアのイメージが日本だとあまり、
はい、そうそうそうないって、まあ日本はちょっと厳しいからね、タクシーとか含めてかなり厳しい、規制厳しいから、ある意味できなくはないんだけど、ウーバータクシーあるけど、まあ海外みたいな事業できないよね、
まあ、でもコロナでちょっと乗り合い的なもののね、もうあの需要もちょっと落ち着いているので、その分かなりでもウーバーイーツが伸びていると。
そうね、はい、で渋谷今あるじゃん乗り合いのタクシー。
あ、そうですか。
停留所100個ぐらいあるのかな、100個ぐらい。それ乗ってさ、あそこで下ろしてくる、
ほぼバスみたいな感じ。
まあバスみたいな、そう、他の人もまあ乗るんだけど、そう、あるいは定額制で。
で、うん、このウーバーなんですが、あの伸びているとは言ってもですね、都市ごとに傾向が異なるそうで、例えばニューヨークはロックダウン解除後もデリバリーが右肩上がりに伸び続けているんですが、一方でパリやロンドンはほぼ変わらないというのは、あのリオープニング回復の度合いが、規制が厳しい都市はその分継続して需要があったようだというふうに分析がされております。はい、続きの部分も、まあね、はい、ありますので、
見てくださいねっていうことですね。はい、チェックしてみてください。まあ、ある程度塩とか高いとこはやっぱウーバー頼めるよね。
そうですね、
と思います。
はい、ちょっと我々ねあまり使ったことがないということで、はい、では5つ目、ビットコインで大儲けした後に自己破産、初心者が知らない仮想通貨の二次的損失、栗原隆さんの記事です。ま
あ、これはその税金を引いて考えないからいけないんですよ。やっぱりその、まあ、税金って結局仮想通貨の場合は、はい、まあ、個人だったら年末締めで、まあ、翌3月ぐらいまでに払うというようなものなんですけど、確定申告するね。でそれで、一応年明けてもね、そのお金は、結局まだ税金払ってないから
手元にある
んだよ。でそれで、12月の末までで締めになって、あなたの税金は1億ですよと、はい、で手元に、まあ、2億ちょっと2億ぐらいあって、はい、で、じゃあ1月超えて勝負やって勝負したら、はい、それがレバレッジかかっちゃって、なんか1000万になっちゃいましたと、2億あったのが
9000万どうしよう。
で、新井さん、あの1億税金払ってくださいっていうことになって、私1000万しかないですって言ってあの破産のようなことになると、はい、いうところですね。はい、
税金がねかなりかかってくるので、ビットコイン
なんで、それが普通なんだけど、あと、はい、その納税を逃げてる人もいるからね。まあ、海外でやったら分かんねえだろうとか言って、で後からお尋ねが来てですね、でその時にもお金がまあ遊んで使っちゃったのか、損してなくなったのか分かんないけど、はい、重加算税加えて取られると、いうこともありますから。
絶対バレますからね。
まあそうだね、バレますからね。
バレますからね。
まあでも儲かったら納税すればいいじゃんと思うんですけどね。はい、だからその、あとは、盲点は、買って、でビットコインで仮に儲かったとします、はい、でそれを、まあ、アルトコインって他のコインにね、乗り換えます、はい、それって乗り換えてるから税金払わなくていいじゃんっていうのは、そんなことはないから、はい、その利確したところで税金が発生しますと、はい、いうことは覚えておいていただければと思います。はい、
要注意ポイントがいろいろ書かれてありますので、ぜひ読んでみてください。今日ご紹介した記事やメルマガについては、投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人に、マグマグの提供でお送りしました。
金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家、トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
さて、あっという間に60分が経ちまして、お別れの時間が近づいてまいりました。番組ではリスナーの皆さんからの質問も引き続きお待ちしております。今日も本当にたくさんコメントいただいてます ね、
すごいね。
なんかパッと見たところ、これまで拝見したことのないアカウント 名だったりとかがありますね、
うん、名前変えましたみたいな人も分かんないけど
新たなリスナーさんかなと思ってワクワクワクテカしていたんですけれども、はい、ということでこの後、このたくさんいただいているコメントにも触れていきたいと思います。この後の YouTube タイムも引き続きお楽しみください。ラジオ日経江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーお送りしてまいりました。江守さん坂本さん今週もありがとうございました。
そう
アシスタントは新井沙織でした。それではリスナーの皆さんまた来週。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。